マルコの福音書の14章お開きいただけますでしょうか。今日私たちは22節から25節までご一緒に学んでいきたいと思います。愛する弟子たちと最後の吸い越しの食事をなさったイエス様、弟子たちはその素晴らしい祝福の中にいたわけです。愛する人と一緒に食事をなすことができる。ところがご存知のようにその中の一人はこのイエスを裏切りました。イエス様に愛されているのにその愛を受け入れようとしない、イエス様が罪の許しを与えようとおっしゃっておられるのにその罪を許していただこうとしない、このユダはイエスよりも金を愛したものです。イエスよりもこの世の儚い喜びを選択した人物でした。罪の許し、永遠の命よりも悲しいことに神様の呪い、永遠の地獄を選択しました。この食事の時に前回学んだようにイエス様のすぐ隣で食事をしていたこのユダ、もうすでに彼はその時にイエスを裏切る決心をしていました。しかもその心がイエスに見透かされていることを少しは気づいていながら平気でイエスの横に座っていた。そして愛のもてなしを受け続けていることができた、この状況というのをこう考えてみると、どれほどイエス様の心が悲しみにあふれていたことなのか。3年以上愛を示してきたこの一人の人物がこのような形でイエスを裏切ろうとしている。私たちはこうしてイスカリオテのユダの話だけにどうもこの最後の晩餐の時目を止めてしまいがちなんですけれども、悲しいのは彼だけじゃなかった。実は他の弟子たちも同じようにイエス様を悲しませてたんです。ちょうどこの中の一人が私を裏切るんだということをイエス様がお話になったときに、弟子たちはそれが誰やろうと話を始めました。それだけじゃなかったんです。この弟子たちが残った11人たちがしたことは何かというと、我々の中で一番偉いのは誰かという話を始めるんです。こんな時になんでこんなことをと、今私たちは冷静だからそう思うんですけども、そういうことをこの立派な弟子たちがするんです。そしてその後イエス様はあのペテロに対して鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うって言うんです。もちろんイエス様はこの後オリーブ山において2回目にあなたは私を知らないと言うんだということをお告げになった。その一番最初の時は実はこの最後の晩餐の時にイエス様はペテロに対してそのことをおっしゃっているんです。ペテロは何と答えたかというと、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております、あなたのためなら命を捨てますって、こんなことを彼が言うんです。この後どうなっていったか私たちはよく知ってます。今の出来事っていうのは特にルカの福音書の22章のところに詳しく記されています。最後の晩餐での出来事、こう言ってユダを見て、そして十一使徒を見て、そしてイスラエルの人々の歴史を見たら、人間とはなんと自分勝手なものであるのか、自己中心なのか、また自信過剰なものであるかということに気づかされますよね。私は大丈夫だなんて言うんです。私は失敗しないなんて言うんです。しかし私たちはどれほど弱いものであるか、どれほど愚かなものであるか、どれほど罪深いものであるか、どれほど不信仰なものであるか、そのことに私は気づかなきゃならない。 そのことに気づいてらっしゃったのはイエス様です。そのイエス様はこのような人たちに対してもこんなことをおっしゃるんです。あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。なんて優しいお言葉でしょう。失敗だらけのあの人たちに対してもいろんな試練の中あなた方、あなたたちが私についてきてくれたんだ。そして弱さを知っておられるイエス様はこの最後の晩餐の時この弟子たちに大切なことを教えられるんです。イエス様はこの後十字架におかかりになってそして復活されて昇天される。そのことを知っておられたイエス様はこの弟子たちがイエス様がいなくなった後も信仰の歩みを忠実に果たしていくために大切な秘訣をお話になってらっしゃるんです。どうしたら我々がイエス様が一緒にいなくても忠実な歩みを継続していくことができるのか。この教えはその当時のこの人たちだけじゃない、今の私たちにとっても大切な教えです。どうしたら我々は神の前にいつも忠実に神を喜ばせる歩みを継続して成していくことができるのか。イエス様はこの最後の晩餐の時に吸越のこの食事の時にその食事を通してまたその食事が終わってからこのことを教えていかれるんです。今日私たちはこのマルコの福音書の14章の22節から25節のところから特にこの吸越の食事そのものからこのことについて学んでいきたいと思います。我々が忠実に歩みイエスを喜ばせ続けていくための4つの大切な秘訣です。さてこの14章を見ていただきますと18節から吸い腰の食事が始まったことを前回我々は見たわけです。お食事が始まりました。どんな順番でこの吸い腰の食事が始まっていったかというとまず一番最初に彼らは食事を用意する前に第一の杯を飲むんです。これはその食事を清めるためにです。そしてその後パセリかまたあるいはレタスを塩水に浸してそれを食します。そしてパンを裂いてそれを食べるわけですがその時にエジプトでのさまざまな苦しみを人々は覚えるんです。その時にその集まりの中で一番若い者がこういう質問をするんです。今晩どうしてこんな食事をするのかって。そうすると普通はその父親がこう答えるんです。実は我々の先祖があのエジプトの奴隷から解放されたんだ。そのことを記念してと言ってその解放の物語を読んで聞かせるんです。それが終われば今度は人々で詩編の113編から115編のハレルヤの詩編を賛美するんです。そしてそれが終わったら第二の杯が回されます。その第二の杯を飲みます。そしてそれが終わったら今度感謝をもう一度捧げた後この 種なしパンを一人一人に配ってそれを人々が食べるんです。また同時に煮がなを挟んだパンを前回お話したようにハロシと言われるフルーツのそのソースにつけてそれはあのエジプトの奴隷時代に彼らが作らなければならなかったレンガを思い起こさせるんですがそれをそのハロシにつけて彼らはそのパンを食べるわけです。さあそれが終われば今度は食事が始まります。その食事というのはその焼いた羊を彼らは食べるわけです。でこの食事もだいたい終わりかけた頃この家の主人は人々に残りのパンを配るんです。その時の様子がこの14章の22節のところに出てくるんです。食事は進んできました。メインコースは出てきました。それからイエスはパンを取り祝福して後これを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。こんな教えをイエス様はここでこれまで彼らが守り続けてきたこの吸い腰の食事の中でお話になった。 このようにイエス様が、これは私の体ですなんて言われたのは今回初めてでした。さあ、その食事が終わると今度はどうしたかというと、感謝の祈りを捧げた後に第三の杯が配られるんです。その時にイエス様はこの24節の23節のところからお話になった。また杯を取り感謝を捧げた後、彼らに与えられた彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。こんなお話を第三の杯を取った時にお話になったんです。普通はこの後また詩編の116編から117編のハレルヤの賛美が歌われて、そして第4の杯を飲んで、詩編の136編を歌った後祈りを捧げてこの食事が終わるんです。こういったことを繰り返しやってた。この普通の食事の中でイエス様はパンを持って、これは私の体だとおっしゃって、杯を持って、これは私の血であるということをお話になった。ご存知のようにこれはイエス・キリストご自身の死を人々に教えられたんです。イエス様はここで、これは私の体です、このパンは私の体ですって言われた時に、このパンがイエス・キリストご自身のその体に変わったなんて話をしてるんじゃない。これはあくまで象徴を言ってるんです。この杯は私の血ですって言った時に、この杯が、このブドウ酒が急に血に変わったんじゃない。これはイエス・キリストの血を象徴したんです。血というのは命です。旧約聖書の中に、すべての肉の命はその血がその命そのものであると、これレビ記の17章の14節のところに出てくる話、17章の14節レビ記です。血というのは命だって。ですから、これは私の血ですとおっしゃったイエス様は、これは私が人々のために流す命を、捨てる命を象徴しているんだということをお話になったわけです。この杉越の食事、ここで教えられたことは、この後教会によって聖餐式という形で守られています。それはイエス様ご自身がそのことを命ぜられたからです。今日私たちはこの礼拝が終わってから聖餐式を行います。しかしイエス様はこのお食事を通して、この聖餐式を通して、非常に大切なことを私たちに教えようとされている。我々が神様に対し忠実に歩んでいくために忘れてはならない4つのこと、そのことを我々はここで学ぶわけです。1つ目に私たちが覚えておかなきゃならないことっていうのは、どんな時にもいつでもイエス様の十字架を覚え続けなさいというんです。イエス様の十字架を覚えることが、私たちが常に神様の前に忠実な歩みを成していくために大切なその秘訣なわけです。この食事を持って、このパンと杯をイエス様は用いて、この十字架を教え、その十字架がどんなに人たちにとって、そして今の私たちにとって意義深いものであるのか、そのことを教えておられるんです。イエス様はこの十字架の素晴らしさを4つ表してらっしゃる。ご一緒に見ていきましょう。1つ目は14章の24節をご覧いただきますと、これは私の契約の地である。契約というような言葉が使われています。もう少し後ろのヘブル人の手紙をお開きいただけますでしょうか。ヘブル人の手紙の8章、モーセの話がされているわけですけれども、このヘブル人の手紙の8章の6節をご覧いただきますと、そのモーセの話を受けて、しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。さあ、契約という話が出てきました。7節をご覧いただきますと、もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょうと、こんなふうに教えられています。つまり最初の契約とこの新しい契約、そのことをイエス様は実はその水越の祭りで教えようとされていた。そしてこのヘブル書の著者はそのことを私たちにこのような形で教えたんです。 実はあの古い契約、あのモーセの契約、あの契約には問題があったんだということを教えるわけです。あの契約は完全ではなかったって。それはなぜかというと、モーセの契約によっては人は神様と正しい関係に入れられることはなかったからです。だってモーセが神様から受けたその契約、彼は様々な教えを人々に与えました。律法という形で数百という律法が与えられた。しかし与えられた目的は、それを忠実にみんな果たすことができるのかということを、神様が、人々はそれを全て果たすことができると、そんなことを信じた上で与えられたものではなかった。誰も守れないということを知った上で、神様はそのような契約を、そのような律法を与えられた。それは私たちに気づかせるためです。大丈夫なんだ、できるなんだと思い込んでいる私たちに、実はそうじゃないんだということを明らかにするために、そのことを私たちに知らしめるために、あえてそのような神様からの律法が与えられた。それを守ることによって祝されると言いました。つまりあのモーセの契約というのは条件がついてた。こんな条件なんです。それを忠実に守れば神様は祝してくれるし、守らなければそこには呪いがあるって言うんです。恐ろしいもんでしょ。神様はみんなを呪ってみんなを滅ぼそうとされたんじゃないんです。神様は私たちには神の憐れみが必要なんだ、救いが必要なんだということを知らしめるために、本当の我々を我々に悟らせようとされたんです。そしてそのような契約を与えられた。しかし与えた、人々に説いたそのモーセも不完全だったし、その契約自体が不完全だったんです。しかしこのイエス・キリストは違うんです。イエス・キリストは完全なものであり、完全な契約を人々に与えることがおできになる方だって。で、この古い契約なんですが、これは旧約聖書の中に出てきます。実際に出エジプト記というところの中に出てくるんですけれども、その古い契約を結んだ時も、モーセが何をしたかと言いますと、血を取ってそれを民に注ぎかけるんです。そしてこう言うんです。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなたと結ばれる契約の血だって。イエス様思いついてこんな話をしてるんじゃないです。旧約からずっと続いてきてるんです。旧約の時にこの不完全な契約であっても血でもってこの契約は結ばれたんです。そして今度イエス様によって解かれた新しい契約、これは完全な血によって完全に成立する契約なんです。今までの契約では人間を完全に許すことが、完全に許す、罪から救い出すことができなかった。しかし今度の新しい契約によって私たちは正しい神様との関係を持つことができるんだ。この方は私の神となり、私は神の子供になり、神のものとなるんです。そのことを イエス様は人々に教えようとされているんです。イエス様が十字架で生贄としてご自分の命を捨ててくださったことにより、その流された血により、神様との新しい契約を私たちが持つことができるようになったんです。で、この契約という言葉、かつてヘブル人の手紙を我々が学んだ時にも学んだわけですが、これは同等の者同士が結ぶ同意ではないということ、そのことを私たちは頭に入れておかなきゃいけないんです。神と私たちが対等の立場によって、そして同意を結びましょう、調停を結びましょうなんて話はないんです。これは一方的に備えられたものなんです。神様が私たち人間に対して、あなたと和解しようと、あなたの罪を許してあなたと正しい関係を結びましょうと言って、神様の方が一方的に備えてくださった、そのような調停なんです。我々人間にできることは、それをどうこう変えることはできません。私たちが対等の立場にいるなら我々で意見することもできる。しかしそうではない以上、神様がおっしゃったこと、それに対して我々に残された選択というのは、それを受け入れるのか、それともそれを拒むのかなんです。 つまり神様と和解して神様との契約を結ぶのか、それとも神様に逆らい続けて神の呪いをいただくのか、どちらなんです。私たちがこのイエス・キリストの救いを受け入れるときに神様と和解できるんです。神と私たちは契約を結ぶんです。この方は、この世界のすべてのものを作りになった唯一まことの神は私の神なんです。私はこの神の子とされるんです。もちろんこの新しい契約というのは旧約聖書のエレミア書の31章の中に出てくる箇所です。ヘブル人の手紙の先ほどお読みした8章の箇所でも、その後エレミアの話が6節の後半から出てきます。このイスラエルに与えられた約束、それは将来この地上において実現します。しかし今私たちイエス・キリストを信じる者にそのような祝福も同様に与えられるんです。ですからまず一つ目に我々がイエス・キリストの十字架を見上げるときに何を覚えるか。イエス様が死んでくださったことにより、この完全な生贄の命が捧げられたことにより、この完全な生贄が血を流されたことにより、このイエスを信じる者に神様は契約を結んでくださるという、そのことを私たちはまず覚えなきゃいけない。二つ目に私たちはこのイエス様の十字架で覚えるべきことっていうのは、もう一回マルコの14章に戻ってみてください。24節見ていただきますと、多くの人のためにと記されている。ルカの福音書の22章を見たり、またコリント第一の手紙の11章を見ると、あなた方のためにと記されています。つまりこのイエス・キリストの十字架は私たち人類のためであった、人間のためであったということです。ごく一部の人のためにではなかった、我々すべてのために、時代を超えて、人種を超えて、国籍を超えて、すべての人間のためにイエス様はあの十字架で死んでくださったんだ。この生贄は全人類のためであったということを覚えることです。そして三つ目に私たちはこの死というのは自発的なものであったということを見ます。この24節ご覧くださいますか。流されるものですとこう記されています。流される、この流すという言葉を辞書で見てみますと、こんなふうに説明がなされています。一つ目は殺されることによって血を流すという意味。それをこの形でも、このイエス・キリストがおっしゃった多くの人のために流される、これは大変な苦しみにあって人々から殺されて血を流すことを教えるんです。イエス様の十字架もう一回覚えてください。イエス様は人々から苦しみを受け、恥ずかしみを受け、十字架の上で処刑されたんです。しかしそれだけじゃない。確かにイエス様の苦しみ、それを私たちはここで見ることができるんですけども、同時にこの流すという言葉はキリストが自発的に命を捧げる贖いの生贄として十字架でイエスの血潮が流されることを意味しているんです。ということはですね、皆さん、この流されるという言葉はイエス様がどのように、イエス様がどのような苦しみを受けて死んでいくのかというのを教えるだけじゃない。その十字架の死というものがご自分から進んでなされた行為であるということを教えるんです。ローマの兵隊がイエスの命を奪ったんじゃないんです。イエス様がご自身から命を捨てられたんです。ですから今まで見てきたように、人々はいつイエスを殺そうかといろんな策略を練りました。しかし全てのことは神様の計画のもとに行われてきた。我々前回見た通りです。イエス様はご自分から進んで命を捨ててくださったんです。全人類のために。それを自発的に自ら進んでなさったんです。あなたのためにイエス様は自分の命を喜んで捨ててくださった。そのことをこのイエス様のお言葉を私たちに教えてくれるんです。あなたを愛してるんだって。あなたのために私は喜んで命を捨てようとイエス様がおっしゃってるんです。だから我々が十字架を見上げるときに、 あの十字架が私と神様との関係を改善してくれたんだ。新しい契約のもとに入れてくれたんだと見るだけじゃない。私を愛してくださってんだ。そして私を愛するためにイエス様は喜んでご自身の命を捨ててくださったんだということを我々しっかりと覚えることなんです。そして四つ目に、この十字架が私たちに教えること、またこの十字架の素晴らしさっていうのは、この死は、イエス様の死は罪よりの解放をもたらすんです。最初のお話したことは非常によく似てるんですけれども、どうしてもこのことだけ皆さんに知っておいていただきたい。あの杉越の祭りが最初に言われたとき、つまりあのエジプトにイスラエルの民がいたときに、神様は彼らに対してこんな命令を与えましたでしょ。これからこのエジプトの地において、すべてのイゴを殺そうって。しかし、その家の門柱と鴨居に生贄の血が塗られていたら私はその家を過ぎ越しますって。そこからこの言葉が出てきているわけですけれども、その家のイゴは殺されませんっていう話。吸い越しの食事をするたびに彼らはそのことを思い出したんです。神様は私たちをあの奴隷から解放してくださった。あのエジプトの地から解放してくださった。しかしこのイエス・キリストのあの生贄によって、十字架によって、神様は私たちをエジプトから救い出したんじゃない。私たちを罪の奴隷から救い出してくださった。このサタンの奴隷から救い出してくださった。我々に解放をくださったんです。そのことを我々は十字架を見るときに覚えることが必要なんです。ちょうどイエス様がペテロとヨハネとヤコブを連れて高い山に登られました。山上の変貌という出来事です。でそのときにモーセとエリアが現れてイエス・キリストと話をしているんです。でそのときに非常に興味深いことを言っているんです。皆さん、ルカの福音書の9章を開けてみてください。こんなことを彼らが話し合っています。9章の31節を見ていただきますと、119ページのところです。栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのであるって。誰が話をしていたのか。その前のところにありますように、イエス様がモーセとエリアと話し合ってた。そんなふうに記されています。で、皆さん見ていただきたいのは、この31節の中でイエスがエルサレムで遂げようとしておられる、何の話か分かりますよね。十字架の話ですよね、これ。ご最後についてと書いてある。このご最後という、この言葉なんです。このご最後という言葉、これはそのギリシャ語ではこんな言葉なんです。ちょっと聞いててくださいね。エクソドンって言うんです。ある人は聞いてて、なるほどと思われたかもしれない。旧約聖書の出エジプト記というのは英語でエクソデスというんです。わかります、この関係。出エジプトって日本語で訳されてるじゃないですか。このエクソドン、これは出発とか出ていくとか脱出とか死を意味する言葉なんです。つまりイエス様があのモーセとエリアと話し合ってた内容は何だったのかって。イエス・キリストの十字架によって人々がその罪から脱出することができる、その罪から解放される話をしているんです。エクソです、脱出の話なんです。この十字架の死は信じる我々に永遠の裁きから、永遠のこの罪の力から解放を与えてくれるんです。脱出をくれるんです。そんなことを彼らが話し合ってたんです。十字架って素晴らしいものです。そのことを知っているパウロは、私は十字架以外には誇りとするものがないなんて言ってます。なんでそうか分かりますでしょ。あのイエス様の十字架がなければ私たちの全ての信仰は虚しいんです。イエス様の十字架がなければ罪の許しなんかないんです。我々があの十字架を見上げるときに、そこに素晴らしい神様の愛を見るんです。そこに救いを見るんです。 あなたのすべての罪が完全に永遠に許される。その約束を見るんです。だから最初にこのイエス様は、この大切なレッスンをこの吸越の祭りで食事を通して教えられた。十字架をいつも覚えてなさいって。それがあなたが常に忠実な歩みをなすための秘訣なんだって。しかしね、すぐにそのことを我々忘れるんです。だから私たちがそのことを忘れないために、その後神の命令に従って教会は聖餐式を守り続けているんです。そのことが記されているコリント第一の手紙の11章、ちょっとそこを開いてください。パウロはこのコリント第一の手紙の中で、今私たちが学んできたこと、そしてプラスアルファをここで教えてくれています。この11章のところ23節から見ていただきますと、こんなふうにパウロが言います。これから私が語ることはどこから来たのかって、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですって。面白いこと言ってますでしょ。私の個人的な考えを述べるんじゃない。神様が教えてくださったこと、主ご自身イエス様が教えてくれたことを私は人々あなたたちに語るんだって言うんです。何を教えられたのか、24節から見ていきますと、この今見てきた最後の晩餐の話、このイエス・キリストの十字架の話であることが明らかです。さあ24節見てくださいますか。感謝を捧げたのにそれを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。その後私を覚えてたんです。25節を見てもこの杯に対してこう言うんです。これを飲むために私を覚えてって、ね、私たちは聖餐式を迎えるたびに、そして私たちは聖餐式を迎えなくても、いつも私たちはイエスを覚えることが必要なんです。でこの覚えるっていう言葉、これはユダヤ人にとってみたら、私たちがそのことについて何か考える、そんな薄っぺらいもんじゃないんです。あのイエス様が十字架で経験なさったその苦しみを自分も経験するというような、そのような意味なんです。これ。ああそうか、イエス様は十字架で死にはったんやと、さぞかし痛かったろうななんていう、そんなものじゃないんです。しっかりと私たちはあの十字架でどんな苦しみをイエス様がお受けになったのか、どんな過程を経てこの十字架におかかりになったのか、なぜ十字架におかかりになったのか、誰のために、そのことを神様は実は我々望んでんです。どうです皆さん、我々が十字架を覚えるときに、この神様が望んでいるような覚え方を私たちはするかどうかです。どれほどの苦しみをイエス様があの上で味わってらっしゃるのか、そして何よりも父なる神様から引き離されたその悲しみ、それがいかほどのものであったのか、私よく分かってない。パウロはこの聖餐式の教えの中で、イエス様がこれは私の体です、私を覚えてこれを行いなさい、いつも私の十字架を覚えなさいって。いつも私のこの苦しみを覚えなさいって。あなたのために味わったこの苦しみを覚えてなさいって。そんなことをイエス様望んでらっしゃったんだということを私たちは覚えること必要です。またこうおっしゃった。これを行いなさいって。生産式はどっちでもいいとかいうようなもんじゃないんです。私たちの教会では月に1回ということを決めました。あるところでは毎週やるし、あるところでは毎食なるとこやるとこも、教科書を戻っていくと遡っていくとそういったところもあったようです。何回とは神様書いてない。しかし神様が望んでらっしゃるのは、この生産式を守ることによってしっかりと私たちが十字架に目を留めるように、 このことは神様の命令ゆえに私たちがそれを守り続けていくようにということを教えてくださっている。こうもしないと我々はすぐに忘れるからです。こうして私たちの目がすべて十字架に注がれることがなければ、すぐに私たちは十字架のことを忘れてしまう。もう一回我々一人一人、この後我々は聖餐式を迎えますけれども、その時も、そして我々の日々においてしっかりと十字架を見上げて歩み続けていきたいものです。さて、このコリント第一の手紙、今11章を挙げてくださっていると思いますから、その後見てください。我々がイエス様に対して忠実に歩んでいくための秘訣が、残り3つがここに記されています。まず26節を見てみますと、2つ目です。自らの責任を考えなさいというんです。26節に、ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるんです。私たちは神様と契約を結んだものであると、もう見てきました。神様はあなたに素晴らしい救いをくださった。神様はあなたと和解してくださった。じゃあ和解された私たち、救いに至った私たちは大切な責任を負ってるんだということを私たちは忘れてはならないというんです。パウロは言うんです。あなたの責任は主の死を告げ知らせることだ。この救いのメッセージを述べ伝え続けていくことがあなたの責任だと御言葉が明確に教えている。教会の誰か一人の、誰かある特定の人々の働きじゃない。これは救いに預かった私たち一人一人の神様から望まれていることなの。どうです皆さん、あなたそのことを覚えながら日々歩んでいらっしゃいます？私の責任はこのイエス・キリストの十字架を、この救いのメッセージを述べ伝えることだと、この福音のメッセージを伝えていくことであるって。私たちは言葉を持って大胆に語ることが必要です。もちろん私たちの行いを持って、信仰は聞くことから始まるんです。語る人がなくてどうして聞くことができるでしょう。私たちはこのメッセージを神様から携わった、神様からいただいた、神様から預かったんです。このメッセージを私たちは語り続けていく、それがこの地上に置かれている私たちの責任です。そのことを十字架を見上げるたびに、この聖餐の式に着くたびに、しっかりと覚えなさいとパウロは私たちに教えてくれる。3つ目の責任です。この27節から31節をご覧ください。コリント第一の11章。自らの歩みについて考えろって言うんです。自らの責任について考えるだけじゃない。自らの歩みについて考えなさい。27節からこうあります。従って、もしふさわしくないまでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。こんなふうに続きます。自分の歩みを、自分の信仰の歩みを吟味しなさいというんです。私は忠実に歩んでいるどうか、そのことを吟味しなさいというんです。自分の心を吟味してみなさいって、告白する罪がないかどうか、神様の前に隠している罪がないか。なんか私たちこういったことを言うと大きな罪ばっかりを連想するんですけども、そうだけじゃない。例えば皆さんね、今まで我々が学んできたように、例えば一番基本的な人間関係においてどうでしょう。もうすでにイエス様が教えてくださったように、もし我々がこの場にいて、誰か人に対して、兄弟姉妹に対して怒りとか憎しみとかそういったものを持っているんだったら、それは罪だということに気づかなきゃいけないんです。そうでなければいつまでたってもあなたは神の前に正しくならない。また私たちが聖餐式を迎えるときに気をつけなければならないことは、それがただの儀式に変わってしまうことです。私たちはもう何度も教えられてきたように、私たちのなすことすべては正しい動機を持ってしなきゃいけない。神様を愛するゆえに、神様を 褒めたたえるゆえに、感謝のゆえに、私たちは全てのことを成していくことが必要であることを教えられている。ここでも、言うことを私たちに教えてくれるんです。あなたのうちに罪がないかって。なんとなく、ただしなければならないというような思いでもってしてないかって。主を愛する上にしているのかどうか、そのことを考えてみなさいって。もしあなたがそのような罪を悔い改めないんだったら、神様の懲らしめがあることを教えています。31節に出てくるようなこの裁きというのは、神様を知らない人々、この救いを信じていない人に対する永遠の裁きの話をしてんじゃない。これは神様からの懲らしめです。その懲らしめによって私たちが神様の前に立ち返ってくるように、神の前に喜ばれる歩みを成していくために、その強制を目的とした懲らしめです。そういったことがあるというんです。神は時として病を与えることもあります。時として肉体の死を与えることもあります。これは永遠の死、地獄の話をしてるんじゃない。この死の後、その魂はキリストのもとに上がるんですけれども、しかし、神様はあえて罪を告白しないゆえに、このような懲らしめを持って、あなたに大切なことを教えようとされる場合があるんだということを教えてるんです。どうです、皆さん。あなたのうちには罪がないでしょうか。その罪をあなた告白して、今死の前に清められて立ってらっしゃるかどうか。我々は悲しいことに罪を犯し続けます。この人たちがそうであったように、あのイスラエルの民がそうであったように、繰り返し繰り返し、しかし私たちがすることは、罪を犯したときに神の前にその罪を告白していくことです。罪の中を歩み続けないことです。そのことを神様は私たちに望んでらっしゃるんです。もう一回マルコの福音書の14章に戻ってください。最後のところです。どうしたら私たちは神様の前に忠実に歩み続けていくことができるのか。神を喜ばせる歩みを成し続けていくために必要なこと、一つは私たちがしっかりと十字架を覚えることである。二つ目に、私たちは自らの責任というものをしっかり覚えて歩んでいくことである。そして三つ目に、私たちは自分の歩みについて、自分の歩みが、信仰の歩みが忠実であるかどうか、それを吟味するようにと教えられてきました。4つ目はこのマルコの14章の25節のところに出てきます。自らに与えられた希望をいつも覚えることなんです。希望を覚えて生きていきなさいというんです。この25節見ていただきますと、誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。こんなことをイエス様おっしゃった。さっき皆さんにお話したように、第三の杯を感謝を下げた後、人々は飲みました。そこまで見てきたんです、ね、それで普通でしたら、お話したように第四の杯を飲むんですけども、第四の杯は彼ら飲んでないんです、ね、彼らは第三の杯を飲んだ後、詩編の116編から118編を賛美して、そしてどうしたんでしょう。賛美の歌を歌って26節になるように、オリーブ山へ彼らは出かけていくんです。じゃあ普通だったら、この吸い越しの食事を終える、あの第四の杯はどうなったのか。イエス様はこうおっしゃったんです。神の国で新しく飲むその日までは飲まないっていうことは、神の国においてその杯を飲むっていうんです。我々に対する神様の希望をここで教えてくれているんです。この生産の、この追越しの食事に預かることは祝福でした。そしてイエス様はこう言うんです。後に、またあなたたちは、この私のテーブルにつくんだって。後にあなたたちは、この私の交わりの中に入るんだって。ね、皆さん。私たちの肉体は弱っていくし、私たちには死が近づいてきています。しかしその先に素晴らしい希望を神様はくださった。私たちには永遠が約束されている。我々は間違いなくこの素晴らしい神様の祝福の中に招き入れられるんです。 私たちは主イエス・キリストにお会いして、そして私たちは共にそこで、この喜びの杯をいただくことができるんです。第四の杯はこれから後に起こることだって。イエス・キリストはこの地上にお帰りになって千年王国を築かれるときに、その時に私たちはその素晴らしい祝福の中に招き入れられるんです。希望を持って生きなさいって言うんです。しっかりと永遠を見据えて生きていきなさいって言うんです。今私たちはいろんな出来事の中で今しか見えなくなってしまう。そして今だけ見てると希望がなくなっている。暗いニュースばっかりの今、しかし我々クリスチャンは先を見るんです。永遠を見るんです。どんな約束を神様が私たちにくださったのか、どんな約束を私に神様が与えてくださっているのか。死んで終わらないんですよ皆さん。永遠があるんです。そのことをイエス様はここでも教えられたんです。希望を失ってません？絶望の中歩んでません？失望させることがいっぱいです。あなたの心を気落ちさせることは山ほどあります。でも我々クリスチャンは神様を知らない人々のようには生きないんです。我々クリスチャンはその素晴らしい祝福を見て生きるんです。そうして私たちはその希望をくださった神様を人々に明かしするんです。こんな風に生きなさいというんです。このことをイエス様はこの食事を持ってお話になった。そして我々は次にこの最後の吸い越しの食事の時に、実はイエス様は弟子たちが忠実な意味を成していくために必要な教えを続けて成してらっしゃるんです。これからイエス様たちはオリーブ屋に行くんです。しかしオリーブ山に行くまでの間に、実は素晴らしい教えをイエス様は弟子たちになさったんです。何の教えをなさったのか、それはまた次の機会にお話します。すごいすごい祝福を、約束をイエス様は信じる者に与えてくださった。どうしたら我々が忠実な歩みを続けていくことができるのか。十字架をしっかり覚えなさいって、あなたに与えられた神様の責任を覚えなさいって、あなたの歩みを常に吟味して正しく歩んでいきなさいって、しっかりと希望を見据えて歩んでいきなさいって、そんな歩みを神様はあなたに求めていらっしゃる。どうなさいますか。あなたは主の歩みによってこのような歩みを始めていきましょう。神様の喜ばれること、望んでらっしゃることをなすときに神様の栄光が表されるから。愛する天の神様、今日も心から感謝します。こうして共にあなたの御言葉を学ぶ機会を与えてくださり、そしてあなたはまた今日私たちに大切なことを教えてくださいました。神様、どうぞ私たちを憐れんでくださって、あのイエス様の十字架をもっと深く、あなたが望んでらっしゃるように味わうことができますように。私たちを愛して喜んで命を捨ててくださったあのイエス様が、あの十字架の上でどのようなことを経験なさったのか。あの十字架は私のためであったゆえに、そのことをしっかりとあなたの助けによって悟ることができますように。神様、私たちはもっともっとあなたを愛したいと願います。あなたにふさわしい賛美を捧げたいと思います。あなたが喜んでくださる礼拝を捧げ続けていきたいと思います。そのために私たちの弱さを誰よりも知っておられるあなたが助けてくださって、 たに喜ばれる歩みを私たちがなしていくことができるように、どうぞ私たちを助け続けてくださるように、約束されたようにあなたの憐れみによってあなたに喜ばれる歩みをなし続けていくことができますように、どうぞこの私たちの素晴らしい主に栄光がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。